皆さんこんにちは。京都これからラジオが始まりました。京都の環境、アート、ミュージック、スポーツ、食のこれからを毎週各専門パーソナリティがゲストを招きし楽しく語り合う番組です。本日第1週目は環境文化について語り合います。パーソナリティはいつもの太田光平がお送りいたします。本当はね、高野さんが毎回いるんですけれども、元気な高野さん今日はですねお休みということで、アシスタントの大野しおちゃんと一緒に進めたいと思います。しおちゃん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、もう3月末ですけれども、はい、今度4回生
です。
はい、早いね。
早いですね。本当に嫌ですね。
嫌なの。学生生活もね、もっと長くね。
はい。
でも翔ちゃんは京都出身。
はい、そうです。
うん、京都出身で、まあ、京都の中学高校また大学まで来て、はい、この後も京都に住み続けたい。
そうですね。まあでも、まあ、就職した先が、うん、まあ、どこであるかって感じなんですけど、京都に位置づけたいっていう気持ちはありますね。
なるほど、はい、なるほど。まあね、そうやってね、まあ、京都の文化ずっとめくまくとね、続く、もちろんね、京都にも長く住まれてるから、うん、どっかのタイミングでまた戻ってくることがあるかもしれないですけど、できたらね、ずっといて京都でね、お仕事してもらえたらいいなというふうに思いますが、うんうん、まあ、京都にね、ずっと生まれ育っても、うん、
はい、
実はもうね、文化の蓄積が京都すごいですから。
そうですよね。
ね、よく見るあれは何だろう、なんていう名前なんだろうなとか、うん、実情的に使ってるけれども、これっていつの時代からあるのかなとか、うんうん、そういうことってね、物の背景をね、なんとなく思い馳せてみると、はい、実はね、分からなかったり、でも そうですね、その裏で、でもその脈々とそれを積み重ねて、うん、本物をこう作ってきてる人も私もたくさんいますので、うんうんうん、そういう話、今日はたっぷりゲスト、はい、素敵なゲストをお招きしておりますので、お伺いしていきたいなというふうに思います。
はい、
京都これからラジオではたくさんのお便り、感想などお待ちしております。宛先を翔ちゃんお願いします。
はい、メールアドレス info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp、 ファックス 075-253-6901 253-6901、 京都これからラジオウェブサイトからも投稿できます。お便りお待ちしております。
この番組は株式会社高野の協力でお送りいたします。それでは早速、京都これからラジオが毎月プッシュする京都これからソング、略してコレソンをお届けしましょう。4月のコレソンは、京都出身のシンガーソングライター本井美穂さんのありがとうです。お聞きください。
照れくさくて言えないこと、この場所であなたに伝えるんだ。
自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
京都これからラジオ。
それでは早速本日のゲストをご紹介しましょう。いや今日はすごい素敵ですよ、うん、ねえ今日は持ってきていただいているものもありますけれども、
はい、
手元には、うん、この京都のうちわ、京丸うちわがありますけれども、
そうです、
これをお作りになられている小丸屋の代表取締役住井恵子さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
ねえこのうちわといえば、
は
い、
もうね
ねえ恵子さん舞子さん、今この春はですね、
はい、
いろんな都踊りや、
はい、
いろんなことがね、うん、はい、お考えでありますけれども、はい、皆さんこれをね、
そうですね、もう北の踊りも3月から始まっておりますし、
そうですね、
4月1日から宮古踊り、はい、それから京踊りも始まります、でまた5月には鴨川踊りもございますので、舞台の小道具もさせていただいておりますので、
なるほど
合わせてよろしくお願いいたします、
ね、京都にお住まいの方、まあね、このもう見たことがある方ほとんど、また、はい、京都に観光に来られる方も多分ね、このうちは、
これを求めて、ね、見に来る人もいると思います
ね。京都のね、料亭、まあ、割烹料理屋さんだとか、うん、いろんなお店行くと、舞子さん、芸妓さんの、この、京丸うちわが、
はい、
ね、生入りの。
そうですね、ありがたいですね、本当に。ご加害さんのおかげで、今までずっと昔から、脈々とつなげさせていただいたのは、本当に、まあ、京都のご加害さんのおかげだなっていうのが、つくづく感じております。は
い、ねえ、いや、
はい、
でもそのお話をお伺いしてたら、住井さんはこの、まあ、今10代目になられるんですよね。
はい、そうです、
ね、で実は歴史はすごく深くて、昔からこう、まあ、うちわだけじゃなくていろんなことをこうされてこられてましたけれども、少しその遡ってですね、小丸屋さん、ご紹介いただいてもよろしいですか。
はい、昔は1570年ぐらいに黒谷の方から京都の深草の方にお寺とともに移りまして、
はい、
でその頃に深草から御所に通ってた時に、その時の帝様からこの深草の間だけを使って、うん、うちわ作りを差配せよという命を受けまして、それで深草の地の方たちにうちわ作りを、うん、まあ、1572年ぐらいから92年の間に、約20年間ぐらいの間にうちわを確立してきたんです。
なるほど。
で、まあ、その頃はだんだん数っていうか種類も、それから江戸時代にかけて増えてきたんですけども、まあ、その中で深草の源成上人さんっていう瑞光寺っていう深草の地にあるんですが、うん、それはそれは厳しくて真面目で親孝行な源成様がいらっしゃいまして、その源成様とうちの先祖が歌仲間でお友達やったので、そこで源成型っていうのか、今の辞書で調べていただきましたら、深草うちわで見ていただきましたら源成型とかお夏目型で出ております。でそのうちわを、まあ、 片面に歌を書かれたりして、はい、あのまたそれが人気が
出
まして、深草うちわっていうのが、あの現世型っていうのが有名になったんです。で形はいろいろあったんですけれどもね、うんうん、でその中で五加賀さんが使っていただいている京丸うちわっていうのは、京都の、まあ、小丸屋の丸を入れて京丸うちわっていうので、芸妓さん舞妓さんのうちわを作らせていただきました。ですので、その京丸うちわがだんだんだんだんおかげさまで人気が出てまいりまして、はい、これはもう本当に芸妓さん舞妓さんが素晴らしい、うん、芸事にも一生懸命励んでなさってて、そのファンの方たちがまあ、通っていただかれる貴重なうちわでございます。
いやーすごいですよね、はい、いやだから歴史をもう遡るとね、お寺さんとのつながりから、はい、ね、いろんな命を受けてこの作って、まあ、でも開発、まあ、ここにたどり着くのに20年
かかったと言われてるんですね。そうですね、昔20年かかって、歴史的には春日大社の根木さんが一番最初に作られたのが奈良うちわでございます。
なるほど。
その後がちょうどこの深草うちわが発祥になっておりますが、でこちらから丸亀の方に、うんうん、伝授いたしまして、丸亀うちわが今、はい、まあ、うちわの産業では本当に、
そうですね、丸亀ね、
はい、丸亀はうちわ文化がたくさんの種類でできていてますのでね、まあ、嬉しいことだなと思って、うちの方も丸亀の 、まあ、職人さんにいろんな形で昔から、うん、お伝えしてるんですけども、うんうんうんうん、はい。
でもうちわってね、まあ、僕らはもちろん生まれた時からあるわけですけれども、はい、うちわ、まあ、僕らは仰ぐ、ね、夏であるとか、はい、ね、仰ぐものでしたけど、うちわの そ,、ね、そもそもといろんな使われ方がされてきたんですよね。
そうですね、やっぱり私昔のこの、名称杖っていうのがございまして、これは1787年に、うん、8人の絵師の方と10人の歌人が書かれた名称杖なんですけども、うんうん、その中に 深草うちわ見せっていうのが向井巨来さんの歌が入ったうちわがあるんですが、うんうん、そのうちわの中に深草の少々今日のうちわ安ければ今日の小町に買い流行らしたっていう、自分がたくさん買って、うんうん、今日の小町に配って深草うちわを流行らしたっていうのが、歌に残ってるほどなので、なんか昔の方がこうやって宣伝してくれたって、昔の宣伝の仕方っていうのはこういう形でしてくれたはったんやなっていうのが、
なるほど、
なんかあったかい気持ちになって、うん、まあ、広告の媒体はないので、昔の人たちはそうやって流行らせてくれはったんやなと思って。
へ、なるほど、そう、面白いですね、はい、やっぱり昔からね宣伝にも使われるし、
そうですね、
うん、ね、仰ぐだけじゃなくて、そうやって、まあ、PR 用のツールとしても使ってた。でそのさらに前行くと、高貴な方は顔を隠すなんていうね。
そうですね、昔は差し歯というのが最初は出たんです。でそれからだんだん顔を隠したり仰いだりっていうんで、まあ、高貴な方はねぐるりから仰いで思ってはったんですけどね、ご自分で仰ぐというよりも顔を隠すという形で使われてたっていうのが。
あ、なるほど、
はい、ねえ、うん、いろんな形でね、えでもやっぱうちわといえばこの何型っていうんですかね、これ三角形丸い三、
あ、ね、なんかこのセンス、
あ、センスも、センスはね扇形これですけれども、うん、ね、これは何が、何て言えばいいんですかね。
これはもう京丸、
京丸、まあ、京丸ですよ、
はい、京丸っていう、はい、
まあ、いろんなね地域の、さっき丸亀の話もそうし、奈良もそうですけど、それぞれにやっぱ独特の、
そうですね、うん、昔はすき家型とか鍋型とかいろいろ形はあったんです、で一番今芸妓さん舞妓さん使っていただいているのが京丸なので、うん、それがしっかりと残って根付いてし、根付いたので京丸うちわがしっかりと残ってるんです。
なるほど、はい、やっぱりそれ残る理由があるんだと思うんですよね、はい、このやっぱりその大きさ手に持った時の心地よさだとか、ね、はい、この造形綺麗なね、
はい、
ね、こんなんとも言えない頃の、
そうですね、
ね、京丸って感じ、これ言われば、ただの丸じゃないですからね。
そうですね、
うん、でしかもこれは和紙をこう、まあ、竹にね、これは、はい、今も竹はこの京都の、
はい、この名称杖に関しては真竹で使わせていただいております。はい、もう日本の職人さんもだんだんできるのが少なくなってまいりまして、で、
うんうん、
で今は妄想の竹の方を使わせていただいております、はい、でももう妄想の方 もう今はもう本当に中国の方が多くて、
そうですよね、
であまりにもひどかった ったので、これでは京都の京丸うちわっていうのがよそさんもたくさんしていただくようになりましたのでね、うんうんうん、ただまあ、これが京丸かって思われたらはいけないと思って、はい、元の形を整えないとと思いまして、まあ、うちのだけが良ければいいっていうのではやっぱりちょっとそこのところは文化を守るためには全体が良くならないとと思いまして、で丸亀さんの方に寄せていただいて、うちの方の形をお伝えしますのでということで、皆さん職人さんとこまわりまして、そうしたら結論的には、まあ、中国で作ってもうたはる元のところが作り方が小丸屋さんしかわからないので、うんうん、指導してもらいたいことで一緒に中国行ってください言われたんですけども、まあ、とりあえずビデオを撮って図面を書いて、毎年毎年ここをこういうふうに削ってくださいっていうご指導させていただいて、でそのおかげでだんだん良くなってまいりましたので、
そうですか、
よそさんのうちはみんな全体的に良くなってきたんで、おかげさまで安堵してるんです。
へ、はい、まあ、確かにそうですよね。いろんなクオリティのうちわがあって、でもこれが、ね、京都のうちわだっていうふうに言われてしまうと、
はい、
ね、まあ、職人さんも、まあ、徐々に、まあ、難しいですからね。
そうですね、
減っていく中で、
そうですね、もう京都で京丸を張ってあるところはうちしかないのでね、まあ、一部貼っておられるところありますけれども、やっぱり貼り方の技術的には、うんうん、やはりちょっと違う部分がありますので、でもそこまであんまりね厳しく言うのもちょっとあれなので、まあ、そこそこの皆さんがやっておられるので、いけたらいいんじゃないかなっていう思いではあんまり固く思わないで、
ビジネス事業で考えたらやっぱりこの他のはもうへちょいのでね、
うん、
でうちはこう本物なんだ、だからうちだけをこの技術を守っていくんだ、引き継いで引き継ぐんだっていうことではなくて、それやっぱりみんながクオリティを上げられるように業界全体というかね、
全体的にね、やっぱりうちは先祖さんから、ね、目を受けたのがうちは文化を差配せよということなのでね、ですので、まあ、共に良くなればいいなと思って、うん、やっぱり手作りですのでね、うん、どんなにたくさん注文来てもね24時間働けませんか。
そうですね、いや本当そうですよ、一つ、うん、いや今やねその樹脂製の使い捨てのね、まあ、ともすれば使い捨てになりがちな、
うん、
うちはなんかもすごくたくさん流通をしてしまって
、ね、
安価でね、
うん
うん、もちろんそれはそれで使える部分もあるのかもしれないですけど、でもやっぱり使い捨てちゃうようなうちわじゃなくて、
そうなんです、ゴミがね増えるばっかりで ね、
そうなんですよね、
だからやっぱり持ったはってそのままデパートの入り口にゴミ箱にポンと捨てながら入ってきはる姿を見て、いやもったいないなと思いますもんね。
そうなんですよね、いやこれからね、まあ、今ら春先ですけれども、夏になるにつれて、まあ、京都祇園祭だとしてもいろんなお祭りがありますけど、その時はまあPR 用の
ね、
ツールとしてうちわが、
はい、
しかも安いうちわが、まあ、いっぱい配られるわけですよ。
そうですね。
うん、祇園祭りでもですね、まあ、ゴミの調査を、うん、した、まあ、美しい祇園祭りを作る会っていうところが調べたところ、100以上のね、うちわ、いろんなメーカーなんで、スポンサーさんがついたうちわの種類があったと。でもそれがね、どんどん捨てられるわけ。ゴミ箱にいると。だから、すごい、まあ、言っても樹脂で安いものだけど、まあ、材料費もかかってお金もかけて作ってるものだけどすぐ捨てられてしまう、なんかもったいないなと思いますし、やっぱりいいもの長くね使っていただける、だから今手元にはですね、この祇園祭の、うん、ね、これは、なぎなたですかね、
なぎなた箱ですね、
綺麗に描かれた、
はい、江戸時代の名所図絵の中から、
ね、名所図絵の中からね、
はい、
でしかもそれに絵をつけて、色をつけて、
そうです、
ね、綺麗なその京丸うちわがありますけれども、ね、はい、これはね、これはもうなんかもう飾っときたいもんね。
そうですね、なんか樹脂製のやつはこう家でこう持ってたらこうしまっときたいっていうか、こう隠しときたい、
隠しときたい、
うんうんうん、なんですけど、これをもう飾って使うときだけこう取ってっていうのができそうで、
ね、
便利ですよね、
うん、いや便利だし、これはもう美術品としてもなんかね、うん、
大学生から見ても可愛いっていうか綺麗だなって、うん、思います。だからこれ、うんうん、浴衣着てこれ持っているとおしゃれになるんじゃないかなと 思いますね。
なるほど。この、まあ、いろんな図柄あると思いますけれども、うん、これ例えば
京都だけで114景、うん、で江戸近江摂津で全部で157景ございます、
はい、あ、そうですか、うん、そうなんですね、うん、 まあだからその、うん、今のだって若い子たちも可愛いって、はい、もちろん僕ら世代もかっこいい、はい、まあ、可愛いかっこいいっていうかね、
うん
うん、ですけど、
まあ、内裏のうちわがあの人気でおかげさまでたくさん見ていただいてます。で、内裏のうちわもあのやっぱお客様はいろいろなところのをしっかりこう見て来られてるのか、
うんうん、
青枝風がここのが一番いいですって言っていただいて、それでなんかやっぱりいろんなとこ回っておられるんだなと思って、
うん、
で、あの、どこどこのはこんなんでしたとか言って逆に言っていただくんですけどね、
はい、
でもやっぱりあの、まあ、今はもうちょっと数中いただいてるところ の、うんうん、あのメーカーの方があのうちのうちわ作り注文をいただいたところを撮影したいって言われまして、はい、昨日実は撮影に来られたんですが、おうおうおう、ここまで時間かけて丁寧に作っていただいてるもんやから、これはすごいですねって言っていただいて、でまた出来上がってるものをあの仰いでいただきましたら、すごくしっかりいくと風が来るので、もうこれはもううちの会社の宝物にします、毎年お注文お願いしますって言っていただきまして、だから現場を見ていただきますとね、
うん、
あの色一本一本本当に丁寧に作らせていただいてますし、うん、最後の仕上げ の、あのお筋入れとか、まあ、念入れって言ってるんですけども、うん、それも全部仕上げをさせていただいて納めさせていただいてるんです。
なるほど、はい、いやすごいね、うん、まあ、後半もですねたくさんお話をお伺いしていきたいと思いますが、はいはい、ここで一曲ご紹介しましょう。春にぴったりな曲ですね。中島美嘉で桜色舞う頃。さて本日の京都これからラジオ、本日は小丸屋の代表取締役住井恵子さんにお話をお伺いしております、
はい、
ね、京丸うちわの話たっぷり前半お聞きしましたが、
はい、
ね、これ今手元にありますけれども、はい、
うん、
ね、こうやって見るとまあ、まあ、下のね、その骨の部分、竹のね、骨の部分見えて、この紙がね、この仰ぎ心地でいくと、なんか、うん、ね、他の僕らが持ってるものと、それとか街中でもらってるようなものと比べても、はい、この紙、和紙が随分厚い感じしますね。
そうですね。それは、あの、ヨシ紙を使って、
ヨシ紙
のヨシを使った紙で。
はい、うんうん、あ、ヨシのこの気なりな感じがすごい。はい、でもこれもいろいろあるんですよね、多分ね。あ、全部ヨシでやられてるんですか。
いや、全部ではないです。ですよね、この名称税に関してはヨシ紙を使わせていただいてます。
あ、そうですか。はい、でもこれ職人さんの技術がすごくいりそうですよね。
そうですね。あの、普通の京丸の方も、あの、和紙の中でも結構、あの、目方のある厚めの紙で作らせていただいてます。
あ、ね、あ、でも、まあ、現状で聞くと、その、まあ、うちは職人さん、春職人さん、はい、うん、何人ぐらいで小丸さんをやられてる。
うちは6人で貼っております。はい、
でも1日作れる数っていうのは限られますよね。
そうですね、1日500本
貼れるかどうかですね、はい、あ、そうですか。これでも貼る技術って相当、でもね、なんかパペット貼れるんじゃないかなってなんか思うけど、そんなことないですね。
そうですね、あの、冬は暖房はかけられませんし、夏はクーラーはかけられません。
要するに
空調がダメなんですね。
そっか。
はい。のりの、あの、乾き具合とかがあれ、やっぱり自然の力っていうのはすごいなと思いますね。
なるほど。
どんなに微調整してもね、風がね、あの、空気の風っていうのか、要するにクーラーとか、その風では、やっぱり良くないんですよ。うねってくるんです
ね。うねってくる。なるほどね。
は
い、そうだよね。まんべんなくきれいにこう、マークのりを貼って。つけて、これを貼るのも大変だよね、きっとね。
そうですね。
いやー、なんかいろいろ想像すると。ということは、やっぱりそのいろんな、まあ、技術を引き継ぐにあたって、ちゃんとその修行というかね、が必要ですし、他のところで、まあ、同じようなものを作ってるところもあるようですが、
うん、
やっぱりクオリティが違いますね。
そうですね。まあ、うちはもうすごく本当にこだわって、骨一本一本も全部、骨の中からも全部チェックして、骨自体を、うん、まずチェックして形を整えてってやってますので、あの一本ずつ本当に形を整えながらやってますので、時間がすごくかかるんです。
なるほど、
はい、
いやそうだと思います。まあだからこれがね、まあ時間手間暇かけて大切に一つ一つ作ったからこそ、こんだけやっぱり長く、
そうです ね
愛される、はい、ものになってるんで、うん、部分があると思いますが、
またあの、うちはもう本当にあまり宣伝はしてないんですけども、あの、真心込めて一生懸命作ったものが、あの、もの、うちは自体が ものを言ってくれるっていうのか、
なるほどなるほど、
要するにあここのが一番いいよって言っていただいてご注文いただいて、
なるほど、
戻ってくるっていうのがありますので、だからいいもの作りを一生懸命してたら、必ずそれを分かってくださるお客さんは、
なるほど、
うちに注文いただくっていう思いでさせていただいております。
そっかそっか、はい、やっぱそうやっていいもの作りでは前から前を、ね、やっぱりもっと大きくしてくれるんですね。
そうですね。
でもね、まあ、僕はね京丸ちゃん知ってましたけれども、
はい、
学生京都出身、これは何という、
私は、ね、うちは
うちは京都のうちは
京都のうちはって思ってて、うん、なんかそれ他と比べたことはなかったかもしれないですね、うんうん、
確かにね、うん、なかなかまあ比べる機会もね、なかなかないかもしれないですね。遠目にこう見ることとかね、うんうん、飾ったようなのを見ることはあって、
そうですね、
うん、でも脈々とこう文化が引き継がれてる中で、
うん、
でもねいろんなところがいろんなうちわを作られてますが、
うん、
京丸うちわ、まあ、これは小丸屋さんね、あのもう流所正しいずっと長く続けられてるものですけど、なんかいろんな名前も他にも目にすることがあるような気がするんです。
あ、そうですね、まあ、あの実はもうお客さんからの ご指示っていうのか、あのよそにもみんな京丸うちわで出てるけども、実際あの頼んだら違ったって言ってこちらの方に言われまして、
あ、やっぱそういうことあるんですね。で、
あの初めて、あの実は京丸うちわっては小丸屋さんだけと違うんですかって言われたんですけども、ほうほうほう、いや、あのよそさんも京丸うちわで出してあるのはそれはそれで私とこは別に構わないと思ってたんですけども、やはり品物が違うのと、まあ、あのうちの作ったものがホームページに載っててうちが作ってますっていう形のとこもあれば、あの違うところも、まあ、昔から自分とこが作ってますっていう名前を書いておられるところもあるっていうことで、実も最近またあの言われたんですけども、どういうのかな、
うんうん、
花うちわっていうのが、昔から花うちわ、芸妓さん、舞妓さんのうちわが花うちわと、はい、あの、して、あの、言われていますっていう言葉を、あの、見ましたけど、どうなんですかって言って聞かれた時に、はい、いや、昔から京丸うちわであって、花うちわとは言ったことはないんですけど、とは言ってたんですけども、あ、文化ってこういうところでお客様から言われて、あ、あのまた違ってくるんだなっていう、あの花名刺はあるんですけどもね、
はい、
花うちわって芸妓さん舞妓さんのうちわは京丸でずっと来てますのでね、だからいろんな名称が出てくるのはあのいいと思うんですけども、昔からそれが伝わってますということを文言が入ってしまうと、あの初めての方はそういうなんだと思われたら、また文化がちょっと
そうですよね、
歪んでしまうんじゃないかなっていうのが心配ですね、
う
ん、
まさにそうですよね、うん、名前、まあ、名は体を表してしまう部分があるので、
うん、
初めて知らなくてね、あ、
そうです、
そういう名前なんだってね、
うん、調べてそれが出てきたらもうそうだと信じてしまうところがありますよね。
ただまあちゃんと深く調べればね、それはちょっと違うんじゃないのって思う。でも、
うん、
多くの方はやっぱりそこまで見ず、あ、これは花うちわって言うんだとか、
うん、
本じゃならうちわって言うんだみたいな感覚でね、
う
ん
うん、そうですね、それがもう本当だ、事実だって思ってしまうでしょうね。
うん、いや、また、まあ、京都はね、まあ、観光都市、まあ、ね、世界中の観光都市にもなるような都市ですし、
うん、
国内外のたくさんのお客さんが来られた時に、やっぱね、今日このがやっぱり、すごいキャッチーというか、この京丸市場がね、
うん。
うん。だからそれを、あの、そういう方々に販売しようっていうので、
うん、
いろんな方がいろんな形で多分やられると、
ね、いやもうね、あの祇園うちわとか花うちわとか、あの萌え入れうちわとか、それは損でいいと思うんです。全然もうそれはそれで、
は
い、
うんうん、
あの皆さん一緒に共に良くなればいいことだと思ってるんですが、
はい、
あの昔からそう言われてますっていう文言だけがちょっと引っかかってしまって、
あ、いや、まあ、確かにそうです
ね、お客さんとか
が、ね、
指示を、はい、
あの、ね、
言われたので、
うん、あ、そうか、名前も業界的に広がってはいいけど、
は
い、
も
う
それはね、いいんです、もう別に、うん、2年目、あの、うちは、あの、お客さんから前に言われて、京丸うちは皆さん使っていただいてたんですが、やっぱりそれは、うちも商標登録を、まあ、前に取ってましたので、申し訳ございませんという、お客様に迷惑かけてはいけないということで、あの、まあ、皆さん、業界の方たちにもお伝えさせていただいたんです。で、皆さん本当に了解していただきまして、あの、祇園うちは、もううちわとか、あの、いろいろお名前をつけていただいて、頑張っていただいているのは、私は全然それはそれで、 お互いにみんなね、共に横になればいいと思ってますのでいいんですけどね、ただ文言でもう昔からそういう名前でしたって言われると
それだけがちょっと大きな間違いですよね。
ちょっと心配になってしまいますね。
確かにそうです。まあだからそうやって文化が歪んでったり間違った情報がね、ずっと残っちゃったり、これがだから一回分ってやっぱ分断されちゃうというかね、途絶える、まあ、結局、まあ、途絶えはしないんですけれども、いろんな人がいろんな文脈でこう、いろんな情報の中で何が正しいのか分かんなくなっちゃうっていうね、あるかもしれないですね。ね、まあ、だからそれは、まあ、この、京丸うちわだけじゃなくて、多分京都の昔からの技術、ね、まあ、商品の中で、同じような課題あるのかもしれないですね。そうですね。
インターネットの怖さっていうのかね。
ああ、なるほど。
ありますね。
まあね、もともとその伝統はまあこういう、まあ昔からの工芸品というか、まあ日常生活品ですよね、本当はね。だからこそ、まあそれはネットの社会、また利便性、効率性がまあ高まった結果、いろんな安い商品もね、クオリティの低いものも出てますけれども、でもその過程でやっぱり情報もセットなのでね。
そうですね。
どうしても物だけが行くんじゃなくて、そのやっぱり、情報とセットでやっぱり流通してしまうので、そこはやっぱ間違った情報を流す。で、まあ、ちゃんと読み取るが、我々もね、
そうですよね。
何が正しいかっていう目を持たないと、で読み取れるようにならないといけないっていうのは、痛感しますね。
そうですね。
もうなんかタイムリーだなと思って、このラジオ番組が入ってくる前に、そういう情報をお客様から。おお、
そうだったんですね。
でもやっぱり。あれと思って。でもそうなんですかっていうこと
なんです。お客さんがやっぱりでも、小丸さんにたどり着いたっていうのはね。
ね、なんか
そこはまだ幸いな話。
おかげさまでって、本当にね、皆お客様の方からのご指示で、こうこうこうなんですけどって言ったら、京丸うちわの時も品物がこんなに良くなかったんですけどって言われたので、もううちの商品だとばっかり思ってたので、なんとか申し訳ございませんって、もうと取り替えさせていただきますって言って、最後に、絵巻も墨入れになってますか言ったら、いや、違う名前やっていうことで、で、それがきっかけで、だけどせっかくこんなやってお金出してあれして物が違ったっていうね、お客さんに分かりやすいに支払わんと飽きませんよって言ってお客さんから言われて、いやすいませんこれから気をつけますっていうことで、まあ皆さんにっていうのがきっかけやったんですけど、今回もこのラジオ番組のご予約いただいたその前にお客さんの方から、
そうだったんですね。
そういう情報をいただいたので、あ、これ皆さんお客さんの方からの情報で本当に逆に言えばありがたいなっていう。
そうですね、はい。それで気づくこともいっぱいありますね。
そうですね。はい、それがなんか、うちの場合は本当にお客さんが皆さん、いいご縁を作っていただいてありがたく、本当に感謝してるんですけども、はい、お客さんあってのうち、小丸屋さんです。
なるほど、なるほど。いや、素晴らしいですね。まあ、お客さんで、まあ、ちょっと話を変えますけれども、かなり京都の芸能の中でも、小丸さんの果たして役割って大きいように思うんですけどね。
そうですね。まあ、ね、舞台の小道具をさせていただいておりますのでね、舞扇も、日本舞踊の、おセンスもうちで全部デザインから何も全部させていただいてるんです。はい、やはり舞台に合ったおセンスを持っていただきたいということで、はい、うん、演目の曲がわからないといけないですし、で、また舞台の背景、それから衣装、かずら、その時代考証ですね、うん、はい。それも必要になってきますので、それも全部総合的にどのセンスがいいかっていうのを決めさせていただいております。
なるほど。
はい。
すごいですね。
やっぱそうだ、時代考証ね、やっぱりその、みんながみんなちゃんと昔からの背景をわかってるわけではないので、それは引き継がれた。
そうですね。ね、ですから、ものをただ売るだけではなくって、全体のコーディネーターをさせていただかないといけないというのが、
なるほど、なるほど。
うちの役目だなと思っております。
ああ、そっか。はい、ねえ。でもなんか時には、いろんな方、もういろんな研究者の方もいらっしゃるだろうし、これも当時こうだったんじゃないのとか、いろいろあるんじゃないですか。
そうですね。ね、時々、まあ、テレビなんか見させていただいてて、あれ、これ時代的にこれおかしいなと思う時もあるんですけど。
なるほど、なるほど。
はい。
まあそうでしょうね。そういうふうに思われるでしょうね。はい、ああ、でもね、やっぱりその時どうだったのかっていうことを、いろんなその書物や、またね、小丸さんが引き継いで来られてるものの中で、まあね、まあいろんな本物、まあ当時をね、生きてるわけではないので。
そうです、そうです。
うん。まあ今に合わせる部分ももちろん必要なのかもしれませんけど、でもできる限りね。
ですね。
当時を再現するお手伝いを。
また、今度は逆に新しく、いろんな新舞踊から、いろんな、 ね、あの踊りを踊られた時に、はい、まあ、日本舞踊っていうのを古典舞踊をしっかりしていただいて、はい、それでいてまたお楽しみであの新舞踊もしていただくっていうのも、
ね、
あの両方私は応援させていただいてるんですが、
なるほど、
その演目に合ったものを出させていただく中でやはりあの見てて目が疲れないおセンスがいいなっていうのは思いますね。
そっか、そればっかり目にいっちゃってね、はい、っていうのもダメだし、
どうしてもビカビカギラギラしたもんがずっと続いてたら目が疲れてしまってね、で味わいっていうものがなんかなくなってしまってるんですねだからこれが文化になってしまうんだろうなって
なるほど、
またそっちの方も心配しております
でもまあでもジュリアナのセンスとかね、あれ一時期はこうパッと入るけどやっぱりあれは残らなかった
そうです ね、
ね、だからまあそのやっぱり長く残るまで理由があるし、うん、やっぱり歴史 のやっぱちゃんとも基づいてこうね脈々と引き継がれる、うん、これすごいですね。
はい
聞いてると本当勉強になるけど
本当に勉強になります。なんかこう知らないことっていうか、
いやそうですよ、もうだって
深く考えなかったことをこう今教えてもらって欲しいうちはと思って、
ね、一つそういうストーリー含めてね、うん、その過程を聞くとやっぱり思い入れが違う、変わりますよね、
うん、
ただ見るものじゃなくて、
うん、そうですね、
ね、うん、ね、まあ、スミさんはさらにもう10代目ですからね
先ほどいい言葉があったじゃないですか、
あ、それ、ね、
文明が文化を変えるっていうのが
学生
言葉はすごいなと思って、
勉強の中で出てきたんです ね、
そうですね、文明が文化を壊す、う
ん、あ、壊す
ですね、
壊すですね、
はい、
はい、
壊されないように文化を広めていきましょ う、
そ
う、
まあ、だからその文明の作り方っていうのがね、
そうですね、こう、うん、一緒にいい感じに、
ええ、そのバランスをどうやっぱ保つのか、うん、やっぱ技術革新と同時に文明がやっぱりどんどんどんどん、
そうですね、
うん、だからこの高度経済成長期以降のね、まあ、大量生産大量消費大量廃棄の流れっていうのは、うん、相当いろんな文化を壊したはずなんですよ、
う
ん、
そうですね、
ね、うん、なので、まあ、このうちは、
はい、
まあ、小丸さんがやられてること、うん、っていうのはやっぱりこれは残る話だと思うんですけど、その文化に壊されないように、まあ、なんとか、
そうです、ね、
文明に壊されないように踏ん張ってらっしゃる部分と、はい、でも新しいことにも挑戦をされようと、
そうですね、いろいろとね、
うん、
ね、このごまんり屋さんですが、あの岡崎の、演奏事情の方にありますね、
はい、ヒアンジングの方の近くにございますので、
そうですよね、はい、ギャラリーも、
そうですね、2階のギャラリーはいろんな催し物もさせていただいております。まあ、あの皆さんご予約をいただいて、実は、うん、あのいろんな陶芸作家の方から、あの作家さん、絵の作家さんから、またあの姉妹のお稽古の発表会だとか、いろいろ使っていただいております。
そうですか、
はい、
ちょっと一回伺わないといけないね、見に行きたい ね、
綺麗です、
ね、いや今日はたっぷりお話をお伺いしまして、本当にどうもありがとうございました。本日は小丸屋の大統領役、角恵子さんにお話をお伺いしました。本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ね、翔ちゃん、
はい、
また来月も、
そうですね、
来月は、ね、高野さんも復活するはずなので、
ぜひ、
うん、また皆さん来月もお楽しみに、はい、パーソナリティは太田光平と
大野志保でした。
ではさよならこの番組は株式会社タコノの協力でお送りいたしました。今月今日も楽しみだ。